はい、おはようございます。スケキンです。今回は伊藤洋一さんの、一行書くだけ日記です。ここにね、書いてある通りね、シンプル。やったこと、それは自分にとってどんな意味がある、そうか、やってみようっていう。この4つを、まあ、繰り返すことによって、まあ、人生良くなるよねっていう解説本です。わかる。わかるよ。俺は今ね、スタイフ配信で毎日やってるから似たようなもんだよね。アウトプットパフォーマンスってね、アウパっていう言葉をね、皆さん覚えててほしいんだけど、いかにして、この情報過多のね、もういわゆる SNS 含めていろんな情報が得られるけど、どこで自分をアウトプットするかっていうところを意識すると変わるよっていうのも、まあわかるよっていう。で、この中で、これ4つなんで、ステップは、とにかく今日1日やったことを1行書くだけっていう。わかりやすい。今日会議があってすごい疲れたとか、なんか今日新しいカフェに、オープンしたカフェのね、ところのコーヒー美味しかったなとか、まあ何でもいい。その手軽さがいいんだよね。ベイビーステップって言うんだけど、とにかく簡単にできることをやるのを毎日続けること。24時間っていうね、生物に限られた時間の中で、この内容は書くだけだったら、なんなら30秒で終わるよね。1日24時間のうち30秒だったら、100分の1、1000分の1だから、全然軽いよね。俺がじゃあ、毎日習慣でやってるのは、この配信と、あと実際に読書だからね。本を、まあ、候補も含めて、1日3冊ぐらい読むわけよ。読んだ中で、あ、これじゃあ面白いな、配信して、紹介しようって なるので、もろもろ込みで、まあ、最低30分だね。うん。プラス、まあ、それ以外にもいろいろやってるんだけど、習慣としてね。で、あなたは、24時間のうち、習慣でどれだけ使ってますか？で、それが、例えばね、タバコとか酒とか、いいと思うよ、娯楽として。だけど、未来につなげる何かをやってますか？ 24 時間のうち。それがアウトプットパフォーマンスね。っていう話。で、アハ体験って昔流行ったよね。なんか、画面があってゆっくり変わっていくだけで、一箇所だけなんかちょっと変わってるから、それに気づいたらアハみたいな。懐かしいね。で、そのアハ体験を、この一行日記で、思い返すことが大事なわけ。だから、ただ、30秒かけて今日起きたことをさらっと書いて終わりってなると、それはアウトプットにはなってるんだけど、反芻してないんだよね、反芻。牛とかが胃からね、草とか出してまた別の犬にね、持ってくるっていう、この飲み込んで吐き出して消化を繰り返すっていう反芻ってことなんだけど、これをやるってことがすごく大事で、後でまとめてね、一日やることはとにかく書き出すことで、毎日やってたら負担が大きいから、例えば一週間とかの後でちょっと時間が空いたなーって時に、一週間とかまあ定期的に溜まった一行日記を見ながら、あ、俺この時こういうことやったわ、カフェ、新しいカフェ行ったわって言った時に、じゃあそれは自分にとってどんな意味があるのかっていうのを考えるわけ。例えば俺がカフェ行くことはないよ。俺はどっちかっていうと、いろんな店の大食いとか食べ放題の店を回ったりするわけよ。好きだからね。その時に、ここは俺なんで行ってどういう感想を持ったのかっていうね。まあ前にバリトンっていうね、なんだっけ、場所あるところに行って、五反田だっけ、そこにある1200円のホルモン食べ放題のね、お店行った時にすげえうまかったのよ。だけど七輪がちっちゃすぎて、起きづらいからコロッて下に落ちちゃったりして、ちょっと大変だなーって思ったりって、いろんな感想があるわけね。で、じゃあその感想を言った時に、じゃああなたは一体何を目的にやってんのっていうと、まあ、楽しみもあるし、ツイッターとか SNS とかこういうスタイフの配信でもしてるから、そういうところで配信するなんか一種の自己承認欲もあるんだろうし、やっぱりホルモンっていうのが好きなんだなって、コリコリしたやつね。ちなみにめちゃめちゃ美味しいホルモンって、油が乗ってて、硬くてちっちゃいホルモン、ゴムみたいなやつじゃないんだよ。本当の美味しいホルモンは、油がめちゃめちゃあってね、めっちゃね、ジューシーっていうかね、うん、めっちゃうまかった。で、もともとの俺の根本は、食べるのが好きなんだろうね。まあ人間そんなもんじゃん。食べるのが好きっていうのはさ。で、それプラス、まあ自分の本心としては、自分が興味があるものに対しては突っ走るとかってね。あともう一個ね、前にも言ったと思うんだけど、その自分でね、ゲームとかルールを作って、そのゲームをクリアしようと、こう、必死に悩んで苦しんでいるところを見るのが好きっていう、すんごい性癖持ってんだよ。これ多分他に人いないでしょ、こんなぶっ飛んだ性格。その自分が作ったゲームのルールで、とにかく悩んで苦しんでるのを見るのがめっちゃ好きっていう。ダメだよね、これ。なんか、別の人が、その自分の作ったゲームをクリアしてもらって、なんか笑顔で楽しいとかって言ってるのが好きっていう人もいると思うんだけど、俺は悩んでるところが好きなんだよ。適度に絶妙の難易度で、公平なルールで、ダメだーって言って悩んでるところが超好きっていう。こんな人間いないでしょ？でもさ、思うじゃんみんな。でも、視聴者も含めて、いろんな人もその、口には言えないけど、ドン引きするような謎の性癖があるんだよ。でもその性癖に対して、蓋しちゃってる人間と、分かってて、はい、こんな感じです。分かっててやってる人間と、その、 追い求めて、っていうかもう分かってる人間と、蓋してる人間と、分からないけど、とりあえず、分析してるって人間が3タイプいると思ってるの。俺はある程度やることが分かってるから、今言ったような感じで、自分の性癖、誰、ドン引きするかもしれないけど、心からワクワクするような性癖を語れるわけ。じゃ皆さん語れますかって言ったら、いや、そんな変態的なものはないよって言う人ほど、なんだろう、自分をよく知らないっていうの。本当に自分をよく知ってる人は、自分の店長みたいに、その、自分のエゴを押し付けるのが好きみたいな。すごいよね。自分のエゴを押し付けるのが好きだからこそ、相手の、なんていうの、相手に恩をうまく打って、自分のね、わがままを通そうとするっていう。それ、その気持ちの中に、あ、この店長自分のことよう分かってるわ、っていうね。でもさ、それをやってる時って目輝いてんだよ。わかる？これ、本当ね、人間ならわかると思うんだけど、誰かが、めっちゃめっちゃ楽しそうに、キラキラさせてやってるっていうのを見た時に、あ、この人これめっちゃ好きなんだな、心の底が好きなんだな、ってわかるじゃん。他人だからわかるんだよ。じゃ自分はどうですかって言ったらさ、目がキラキラしてるのわかんないんだよ。だから、なんていうの、自分のことよく知ってる、一番よく知ってるとか言いながら、実は周りの人の方が知ってるってパターンがあるんだよ。それは何かっていうと、隠しきれない性癖みたいなもの。うん。で、この一行書くだけ日記っていうのは、本当に、なんていうの、習慣化できてない人向け、本当に。なんか自分で習慣を考えて、ルールを立てて、毎日実行して、フィードバックしてっていうことができない人にこそこれ読んでほしい。本当に、入門。習慣付け入門って本だと俺は思ってる。習慣できてる人は別にこれ読む人はあんまない。なんでかって自分でそのルーチンワークが確立されてるから。だけど、いや自分ね、なんかいつもなんかみんながやってるように習慣なんかやりたいと思ってたけど続かないんだよなーって人は、この本をぜひ読んでほしい。で、もうね、この1ページにこの表紙に書いてあるのが全て。で、やったことっていうのは一行書きます。で、自分にとってそれがどんな意味があるのかもそうだし、なんで自分はその行動を取ったのかっていうのも分析できるわけ。でね、じゃあ自分がね、焼肉食べ放題のためにね、お肉のね、そのバリ島行きましたって言ったその行動だけをただ書いて、その時書いたとしても、じゃああなたは本当にその真相心理までその時分かってますかって言ったら分かんないんだよ。みんなそうだよ。ある時に行動した、飯を食った、自販機行った、あと猫と遊んだとかあるじゃない？その時に、ただ無意識に楽しそうだから遊んだっていうのももちろんそうなんだけど、なんか裏があるわけ。裏。なんか、真相心理。それって、その時分かるわけじゃないの。後になって、ふわっと、あれ？一週間前こういうことやってたんだけど、もしかして、これが原因じゃね？とか、俺の、私の新しい、その、なんて、性癖というか、自分の新しい興味は実はこれだったんじゃない？実は、私、猫が好きだったんじゃない？っていうのが、後で分かるんだよ。大体。その時は分かんない。後で分かる。って言った時に、日記の一行日記をしなかった場合は、スルーしちゃうんだよね。過去に、ふわっと自分をよく知るヒントがあったとしても、それをメモしなければ当然忘れる。俺も忘れるよ。だけど、メモするっていう習慣、俺は今スタイフでこうやって喋ったりするじゃん。これを残してるわけ。だから後になった時に、あ、俺これ配信した時にこう喋ってたじゃんって思い出すわけよ。そこで自分の知らざる、自分ですら知らないような、その、趣味、思考、性癖、興味っていうものに気づいて、あ、俺はこの人でこうやって行動したんだってわかるんだよ。でね。何が面白いって、あ、メイさんいらっしゃいませ。エマさんですかね。で、この、自分をよく知るっていうことのためには、まず残すことが大事だと思う。まず残すこと。俺はもう、これは絶対。この人も言ってるし、俺もそうだけど、毎日スタイフで配信っていう形で配信したり、昔はね、小説家になるので日記とか書いてて、自分のね、思ったことをババってただ書くだけやってた。だけど、その書くことが自分にとって、思い出す結果にもなるし、後で見返した時に答え合わせできるんだね。あ、自分はこういう考え方でこうなったから合ってたんだ。だから自分はこうだったんだっていう仮説が立てられるんだよ。で、自分がやるべきこととか、その、が見えてくるっていう。だから、この一行書くだけ日記っていうのは、とにかく手軽に習慣化付けられるって、毎日ができるってこともそうだし、プランドゥチェックアクトっていう、その、やったことを書きます。自分はなんでそれ意味があるのかっていうのを思い出します。で、そうか、あ、こういうことだったんだね。私は猫が好きだったんだっていうアハ体験をして、最後に、じゃあ、猫好きだったらちょっと猫のペットショップ行ってなんか猫飼ってみようっていう。そのプラン、ドゥ、チェック、アクトっていう PDCA サイクルをやるためのきっかけとして、この一行書くだけって、一日だったらさ、一行、なんていうの、その起きたことを書くんだったら、30秒でいいよね。その30秒を捻出できる人間は、毎日それを書くことによって、あ、破体験して、あ、これはこうだったなって分かって、で、フィードバックできるっていう。これを繰り返す。人間ってさ、結局さ、思い出すことなんでね。アウトプットして何かしら吐き出すことで、あとは思い出すこと。これを繰り返すことによって、なんだろう、記憶の脳がね、定着するようになるっていうのがあるからね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、この本は結構、伊藤さんの本は割と好きで、他のもいくつか読んでるんだけど、やっぱり、その、ヤフーのとある会社の、なんだろう、会長とかやってるぐらいだから、すごいやっぱ、成功してる人間なんでね。成功してる人間の、 成功するやり方っていうのは真似するべきだと思うし、なんだろう、自分に合ったやり方が大事なんでね。だから、なんていうの、ホリエモンがやってる習慣を丸々真似すれば自分と完璧にうまくいくかって、そうじゃなくて、ホリエモンさんとか他の人の習慣、この伊藤さんもそうだし俺もそうだけど、俺はスタイフ配信、いろんな Kindle の読み放題読みつつ、毎日推しの本、自分の好きな本をスタイフ配信するのは習慣としていいよって言ってるだけだって、他の人はまた一行書きましょうって、いろいろそのおすすめは違うよ。だけど、そのいくつかを見た上、見た聞いた上で、で、最後に自分はね、どれがいいかっていうのをまずやってみる。やって合わないんだったらやめるっていうのを繰り返した結果、残った一個が自分にとって習慣化、楽しく習慣化できるっていうことになるわけね。はい。っていう感じで、ぜひね、読んでみてください。はい。山さんね、メイさんも、またね、聞きに来てください。本当かな？合ってんのかな？いや、でも、まあ、こっからちょっと別の話になるんだけど、まあ、ね、メイさん、ちょっと、最後にあと1分、2分ぐらい。今月、ちょっと、また、なんていうの、まあ、霊気というか、霊気もね、ちょっとだいぶできるようになってきたんで、またある人にね、また霊気の、霊気ボックスだったりとかっていうのをやって、今日ね、昨日か、3日前かな、2日前ぐらいに、その、とある、腰痛、腰が痛い漫画家さんがいて、その漫画家さんにちょっとやりとりしたときに、じゃあ俺、霊気ボックスに、その人の腰が治りますようにって入れときますよ、って入れて、昨日、今日毎日祈ってるわけ。まあ、ボックスに入れてね、ポンってやるだけなんだけど、まあ、それをやってたんで、3ヶ月後ぐらいに、その人の腰が治ってるかどうかっていうのを後で聞こうかなと思ってます。うん。まだね、2日3日目なんでね、もちろん毎日、その人の腰が治りますようにって霊気ボックスに入れたんで、楽しみですね。はい。また霊気、やりましょう。はい。誰かね、そのスタイフの中でも疑ってたりとか、ちょっと頭痛いんだね、腰痛いんだねって言ってる人がいたら、言ってくれれば、俺それを霊気ボックスに入れて治りますようにってお祈りするんで。はい。で、また、エマさん、一緒にまた霊気の実験やりましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。